特集、スマホで日常をステップアップ。スマートフォン、スマホなどで、いつでもどこでも最新の情報を手に入れることができる時代。一方、スマホなどのデジタル機器を使える人と使えない人で、得られる情報に差が出てしまうデジタルデバイドが問題になっています。市では、初めてのスマホ体験講座、を行うなど、デジタルデバイドの解消に向けた取り組みを進めています。問い合わせ、デジタルイノベーション課、電話 297-5885。 イラストの説明、様々なデザインの5台のスマホが階段状になっています。その2段目には、3段目に上がろうとしている年配の男性、4段目には、男性の方を向き、手招きしている年配の女性がいます。イラスト終わり。スマホの保有率。国内のスマホの世帯保有率は、平成22年には約 10% でした。その後、急速に広まり、平成28年中に先行して普及していたパソコンの普及率を上回りました。そして、令和3年には 90% 近くにまでなっています。グラフ1、デジタル機器の世帯保有率。グラフの説明。縦軸にパーセンテージ、横軸に年数の書かれたスマホとパソコンの世帯保有率を表した折れ線グラフです。平成22年はスマホの保有率が約 10%、パソコンの保有率が約 85%。 平成28年から29年にかけてスマホの保有率が約 76%、 パソコンの保有率が約 73% になり、ここで逆転と書いてあります。その後もスマホの保有率は上がり続け、令和3年には 90% 近く、反対にパソコンの保有率は徐々に下がり、令和3年には 70% を切りました。グラフ終わり。市ホームページについても、平成27年中にスマホからの閲覧数がパソコンからの閲覧数を上回りました。令和4年現在、70% 以上の方がスマホから閲覧しています。スマホはこの10年で最も飛躍したデジタル機器と言えるでしょう。高齢者のデジタルデバイド。一方で、必要ないと思っている、どのように使えばよいのかわからない等の理由で、スマホなどを利用していない方もいます。特に70歳以上の約 58% が利用していないというデータもあり、デジタルデバイドにつながっています。グラフ2、スマホなどの利用状況。グラフの説明。縦軸に年齢が書かれた積み上げ横棒グラフです。利用していない、ほとんど利用していない、時々利用している、よく利用しているの4項目が色分けしてあります。年齢ごとに読みます。18歳から29歳、30歳から39歳はほとんどがよく利用している。40歳から49歳は時々利用しているも含め、ほとんどがよく利用している。50歳から59歳は、ほとんど利用していないが、約 5% と目立ってきたが、大半はよく利用している。60歳から69歳は、利用していないが 18.5%、ほとんど利用していないが 6.9% で、全体の4分の1を占めています。70歳以上は、利用していないが 49.8%、ほとんど利用していないが 8% で半数以上を占めています。グラフ終わり。スマホなどを通して早く正確に情報を得ることができれば、災害で避難するときや感染症が蔓延したときなどの冷静な行動につながります。今回の特集では、スマホの講座や活用術などを紹介します。デジタルに親しみ、日常を今より少し便利にしてみませんか？なお、グラフ1は総務省 令和4年度情報通信白書。グラフには、内閣府2021、情報通信機器の利活用に関する世論調査のデータをもとに作成。初めてのスマホ体験講座、好評です。市では、デジタルデバイドを解消し、より多くの人にスマホの利便性に触れてもらえるよう、各市民センターで高齢者向けのスマホ講座を開催しています。NTT ドコモ、ソフトバンクとのデジタル化の推進に関する協定に基づく講座で、スマートフォンアドバイザーが丁寧に説明します。お近くの市民センターで開催する際には、ぜひご参加ください。イラストの説明。年配の女性が悩んでいる様子で、吹き出しに、そもそもスマホって何ができるの？私にも使えるかしら？と書いてあります。イラスト終わり。大丈夫、使えます。スマホはいわば電話もできる小さなパソコン。操作方法はシンプルです。気軽に触ってみてください。スマホとは？スマホは従来の携帯電話のように電話やメールができるほか、アプリを追加、インストールすることで様々な機能が使えるようになります。現在、世界には約200万のアプリがあります。無料で使えるアプリも多く、自分の用途に適したアプリを追加することで、より便利にスマホを活用できます。図、スマホの説明図です。上から順に読みます。スマホ、イコール、携帯電話、電話、メールなど、プラス、アプリ、お財布、地図、ゲーム、音楽、ラジオを聞く、ニュースを読む、など。図、終わり。スマホの操作方法。スマホには、従来の携帯電話のような文字盤はありません。画面がタッチパネルになっていて、1本または2本の指で触って操作します。画面を短く触ることをタップ。画面上で指を滑らせることをスワイプ、スライドと呼びます。強く押したり、爪で触ったりしても反応しません。指の腹で赤ちゃんの頬に触れるように、優しく触るようにしましょう。初めてのスマホ体験講座。画面の触り方からカメラ機能や音声入力機能の使い方など、スマホの基本的な操作方法を学びます。開催場所、日時、下表の通り、12月以降も開催予定。対象、おおむね60歳以上でスマホを持っていない、またはスマホ初心者の方。定員、20名程度。料金、無料。講師、NTT ドコモ、ソフトバンクのスマートフォンアドバイザー。申し込み方法は市民センターごとに異なります。詳細は各市民センターにお問い合わせください。表、表の説明。場所、問い合わせ、期日、時間の書かれた表です。順に読みます。城東市民センター、221-9974、8月25日、木曜、14時から16時。つまさと市民センター、259-6665、8月29日、月曜、10時から12時。三輪市民センター、253-1273、8月29日、月曜、14時から16時。堀原市民センター、252-2750、8月31日、水曜、10時から12時。笠原市民センター、243-3769、9月2日、金曜、10時から12時。上中妻市民センター、251-9402、9月9日、金曜、10時から12時。 石川市民センター 252-2989 10月12日水曜10時から12時上大野市民センター 221-4994 10月14日金曜10時から12時山根市民センター 252-0966 10月20日木曜14時から16時時和市民センター 233-7005 10月27日木曜10時から12時国田市民センター 239-6568 11月17日木曜14時から16時内原市民センター 259-4044 11月29日火曜14時から16時小渕市民センター 259-7821 11月30日水曜14時から16時なお新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止延期などになる場合があります。表終わり。基本の操作から説明します。安心して参加してください。写真2枚。1枚目、スマホは1人1台お貸しします。2枚目、アドバイザーが丁寧に支援します。写真終わり。
参加した皆さんにインタビューしました。音声入力で簡単。そろそろスマホデビューしようかしら。コメントした方の写真があります。難しいイメージがあったけれど音声入力機能が便利。自分でもスマホを買って挑戦してみたいです。今すぐにでも自分のスマホが欲しくなっちゃったわ。説明が丁寧で安心した。いろいろな機能があるんだね。使いこなして便利に生活したい。コメントした方の写真があります。スマホは持っていたけれど使いこなせていませんでした。電話だけでなくカメラやお財布の機能を活用してみたいです。マップ機能で世界旅行の気分を味わえました。とっても楽しかったです。コメントした方の写真があります。脳の活性化にもつながるかと思い参加しました。マップ機能で自由の女神像を裏側から見ることができて感動。初めてスマホに触ったの。楽しいわね。スマホ市場ミニ講座。スマートフォンアドバイザーがこれまでに開催した講座の中で参加者から特に好評だったスマホの活用術や操作のポイントを教えてくれました。少しでも興味が湧いたら、ぜひ挑戦してみてください。活用術1。記念撮影だけじゃない、カメラ機能のこんな使い方。スマホで撮影した写真は画面で何度も見ることができるので、メモ帳として活用できます。また、撮影した写真を拡大して表示することで、ルーペ代わりに使うことも。画面側にもカメラがあるので、切り替えると外出先で手鏡のようにも使えます。ポイント。スマホのレンズを手で隠さないように位置を確認しましょう。イラスト。紙とペンがなくてもメモ帳に。拡大表示で読みやすくなります。イラストの説明。このイベントいいなと思った掲示板を撮影しているものと、拡大して読みやすくするために、スマホの上で親指と人差し指を広げているイラストです。イラスト終わり。イラスト。画面側のカメラを使って外出先での身だしなみチェックに。イラストの説明。画面側のカメラにするために矢印のあるカメラマークをタップすると、手鏡のように自分が映ります。イラスト終わり。 活用術2、音声入力で簡単、手のひらに秘書。音声入力の機能を使えば、簡単に様々な操作ができます。スマホに話しかけるだけで、インターネット検索のほかに、買い物中の割引の計算や目覚ましアラームの設定など、まるで自分専属の秘書のように活用できます。ポイント。話す言葉を頭の中で整理してから音声入力しましょう。イラスト。あっという間に難しい計算の答えも教えてくれます。イラストの説明。8820円の2割引きは、6420円を3人で割り勘とスマホに向かって話すと、スマホがバツバツ円ですと答えているイラストです。イラスト終わり。イラスト。アラームの設定をして目覚まし時計の代わりにも使えます。イラストの説明。明日の朝7時に起こしてとスマホに話しかけると、スマホが7時にピピピピッと鳴っているイラストです。イラスト終わり。なお、スマホの機種によって機能や操作が異なる場合があります。チャレンジ1。床屋さんにある赤、青、白のくるくる回る看板の名前を検索してみよう。イラスト。イラストの説明。音声入力モードで検索するため、マイクのマークをタップします。そして、床屋くるくるとスマホに話しかけます。イラスト終わり。検索結果でサインポールと出てきます。名前がわからなくてもキーワードで検索することができます。映画〇〇に出ていた俳優、三角三角店営業時間、四角四角を英語に翻訳など様々な調べ物ができます。チャレンジ2、二次元コードを読み込んで、市ホームページをスマホで見てみよう。二次元コードがあります。イラスト。イラストの説明。カメラ機能を起動し、二次元コードを写します。表示される URL、アドレスをタップします。イラスト終わり。右のような画面が表示されます。水戸市のホームページを開いたスマホの写真があります。気になるところをタップしてみてください。指を下から上にスワイプすると画面表示が動き、下まで見ることができます。なお、スマホの機種によって機能や操作が異なる場合があります。いざ挑戦。まだまだスマホは難しそうと感じる方も多いでしょう。まずは気軽に触ってみてください。家族や友達に教えてもらうのもいいかも。きっと思ったよりも簡単で楽しいと感じられるはずです。今後もデジタルの力によって私たちの生活はより便利により豊かになっていくことでしょう。すべてをデジタルに置き換える必要はありません。デジタルも活用して今よりもっと楽しく便利な生活にステップアップしてみてはいかがでしょうか。写真。写真の説明。笑顔の女性が差し出しているスマホに、同じく笑顔の高齢者の方が、人差し指でタップしている様子の写真です。写真終わり。イラスト。イラストの説明。5つのスマホが階段のように並んでおり、一番高いところに、左手を腰に当て、右手でスマホを掲げている男性が立っているイラストです。イラスト終わり。